この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のスカイジンです。
部員のワルダーです。よろしく
お願いします。このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立て、部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでめちゃくちゃ緊張してて何を喋っていいのか。
何緊張してんの？
緊張してますよ。だっていつもあのスカイプで、
あ、
番組トークするときも顔見てないので、こう対面して話すのが全然慣れてないですね。
そうですね、僕も、うん、あんまり対面はないけど
すごい真正面になってるから、
でもこれはこれで話しやすいから。
あ、そうですね、確かに
いいんじゃないですか。
はい、話しやすいと思います。じゃあ私の自己紹介を、じゃあ最初に、私グッドスピードというバイク系のポッドキャストを配信しております。相方のルイさんと二人で、主に、まあ、バイクにまつわる、まあ、なんだろう、まあ、何でもツーリングもちょっと話したり、あとは真面目な話もあれば、なんかちょっとふざけた話もだいぶ話しておりますが、よろしかったらご視聴ください。
はい、はい、リスナーのワルダーです。自分なんて言うんだよ、
まあ、配信はされてないですね。
ブスターできないでしょ。僕もオートバイを乗ってて、あのスカイジンさんのグッドスピードとか他バイク系ポッドキャストを結構聞いてますんで、まあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で何話すか全然決めてなかったんですけど。
ああ、そう。
あ、バイクですか。
スカイさん、そう、バイク。
今日、このカフェに私、自分のバイクで来たんですけども、
うん、
アメリカ製のビューエルっていう、
はい。
もう今、メーカーなくなってしまったんですが、
まあ、いうバイクで。もともと、ハーレーの分家みたいな感じでしたよね。
もともとは、ハーレーのエンジンを積んで、スポーツバイクを作った方がいて、まあ、その人が、まあ、もともとハーレーの人だったんですけど、その人が、そのレースを始めて、そこからなんかどんどん派生していって、子会社独立されて、作ったバイクですね。
ああいうバイクも珍しいですよね。もともとそのハーレーから来て、はい、その、要は、個人カスタムから派生して、そうですね、はい、それが一般の商品になる、うん、っていうのは、あんまりないですよね。
そうですね。なんかビルダーっていうか、エンジンだけ、要は、共通のハーレーのエンジン持ってきて、なんかフレームとかいろいろカスタムしてるのはあるんですけど、
ま
あ、メーカーからなかなか派生するっていうのは、ちょっとあまり聞かないと僕は思ってますが、はい。
実際お店とか、はい、いろいろ見たこと、他のビューエルとかを見たことはあります？
はい、そうですね。僕がまずあのバイク買ったのは、どうしようかな。最初に、まだ中面小僧の時に、あれを、ハーレーの試乗会があって、そこで、たまたま、僕存在を知らなかったんですけど、そこであのビューエルの乗った時の印象が、もうものすごく刺激的だったんですよね。
ああ、最初そうですよね。やっぱりハーレーのディーラーで、パッケージでなんか一緒に売ってましたもんね。
はい、
僕自体は、まあまあ見たこと、まあ最初は雑誌とかで見て、まあ全然ハーレーとビューエルっていう別のメーカーだと思ってたらエンジンが一緒だっつって、
はい、
いや大元は同じだっていうから、要はだからハーレーのスポーツタイプを出すなんか部門っていうか視点みたいなもんなのかなっていう認識でしたね、うん、
なんかハーレーの試乗会で最初にハーレーを乗ってたから、今でこそあの振動すごいって自分でも分かってるんですけど、
はいはい、
あのハーレー乗った後のビューエルだったから、まずその振動が全然気にならなかったんですよね。
ああ、はい、僕はそうです。あんまりまあ最初は外車は興味なかったんですけど、はい、あのビューエルのあのカウルの二つ目が、
はい、
あの当時のヤマハのほら FZR とか二つ目の雰囲気に似てて、最初はあのビューエルのライトニングとかああいうやつは国産のメーカーなのかなと思ったんですけど、カウルが。そしたら、あ、 まるまるアメリカ製なんだと思って、はい、ちょっとなんかやっぱりそれに関してはまたイメージが変わりましたね、はい、あ、こういうのも出してるんだと思って。
特に僕の乗ってるバイクは、そのワラトさんがさっきおっしゃってた多分ライトニングとかは、カウルなしのネイキッドバイク、スポーツバイクなんですけど、僕のはちょっとライト周りカウルがついてたりとかするんで、パッと見なんか、遠くから見ると国産バイク、なんかネイキッド、ん?国産のスポーツバイクみたいな感じに思われて、その割にはなんか排気音がおかしいぞっていう風に思われたりしますね。
そうですね。V ツインですもんね。だから、でも、なんか面白そうっていうか。
そうですね。僕もパパさんとか883cc のハーレーとか乗ったことあるんですけど、
はい、
やっぱ全然振動がやっぱちょっと、鼓動感がやっぱ全然違いますね。
うん。うん、あ、でもやっぱり、同じ、僕はビューよりは実際乗ったことはないんですけど、はい、エンジンフィーリングっつは同じようなもんですか、やっぱり。また違うんですかね。
またちょっと違いますね。はい、
うん。
なんだろうな。まあ、排気量がちょっと違ったのもありますけど、そのパパさんよりは、こう、もうちょっと走らせてくれっていう、なんかバイクからのこう、なんかなんていうんですかね。
やっぱり、はい、ハーレーよりも高回転型みたいな感じなんですかね。
回転数的には多分そんなに変わんないんですけど、実際の乗り換えてみると多分結構違いがわかるかなと思います。
大体 V ツインでほら下からトルクでね、はい、出してそれで走っていくっていうのは、はい、ハーレーのクレ V ツインのなんか醍醐味みたいなところを、だから僕は当時は、ほら、あの時は国産4メーカーはだいたい4気筒で、それこそね、レーサーとか回して走るようなとこに、V ツインのスポーツタイプを出してきたってのは斬新でしたね。うん。で、果たしてこれ、日本で売れんのっていうのはちょっとあったんですけど、そこそこ当時、僕、80年代から乗り始めて、まあ、見ましたね、やっぱり。うん。あ、だからそんなに珍しい、うん、全然見ないっていうほどの種類ではなかったと記憶してます。
はい、今、もう今メーカーなくなったので、非公式のオーナーズクラブみたいなのが、
はいはい、
結構あったりして、うん、結構そういうところで、なんかトラブルとか、あとパーツの情報とか、結構そういうところで今、
見てくれるんですね。
はい。まあ SNS も活用したりして、結構今、そういう情報共有がすごいできてて。
そうですね。この時代だからこそそういう、逆にマイナーな車体でも、いろいろ情報共有ができるのはいいですよね。
そうですね。大変ありがたいですね。で、ワルダーさんの今お持ちですか、V ロッド。
V ロッド、はい、V ロッドは、まだあるんですけど、うん。いやー、もう、僕はちょっともういいかなっていう。
ああ、僕はあれ、ちょっと九州の方で、レンタルしたことあって、
はい、
あれも結構なんか、高回転に走れるけど、でも、なんか、低速で全然普通に走れちゃうっていうか。
ああ、あのエンジンは、結構独特ですね。うん、もともと僕 V ロッドに興味あったのは、やっぱり VMAX とか、エリミネーターとか、ああいうドラッグ系のバイクが好きで、で、したらハーレーがああいう、ちょっと単純、純粋なアメリカンとは違うドラッグレース系の出して、形的に興味あったんですよ。で、それで、たまたま近くのディーラーで、試乗会があるから、ああ、じゃあせっかくだから乗ってみようかと思って、乗って、たら、はまりましたね。いわゆる、他のハーレーの、トルクで、うん、要するに、リアタイヤを蹴って走るような、フィーリングじゃなくて、うん、むしろ、国産の V ツインスポーツに、近い、雰囲気で、本当に上を回して、で、走ってくって感じで、ちょっと僕は衝撃を受けました。はい、
僕はでもレンタルしてみて、全然低回転でも全然普通に走れちゃうっていうか、その低回転走れば、そのなんか、その今までの V ロッドは水冷エンジンだけど、 あの、ハークレーの、今までのハーレーのエンジンのような走り方もできるっていうか、なんか行動感を味わえるっていうのは、なんか、あ、なんか、そういう、あえて、その、メーカーらしさっていうか、テイストを残してるのかなと思いました。
いや、僕は逆に、全然逆に、ハーレーらしからぬ、
回した感じですか？
あの、味付けのエンジンにちょっとびっくりしましたね。で、僕は、あの、乗って、全然、要するに低速トルクが、なんか全然薄いなと思ってたんですよ。うん。いや、これどうなろうと思って回すと、回した分だけ加速してくれるから、あ、それは逆に新鮮でしたね。だから、あ、これは日本のメーカーはこういう味付けのエンジンは作らないと思って、ちょっと斬新でしたね。うん。あ、そこに逆に惚れたみたいなところがあって、あ、開けたら開けただけ加速してくれるのはやっぱりそのデザインの ドラグレース スタイルに、あの、間違って今ないなと思いましたね。うん、
なんか多分今これ聞いてる、まあ、バイク分からない人はあれかもしれないですけど、バイクを知ってるご存知だと多分僕とワルダさんの多分意見ちょっと多分あんま噛み合ってないと思うんですよね。
うん、
僕は結構あの低回転でも全然楽しめちゃったっていう感じだったんで、まあ、それはそれでまあ、お互いの意見がいろいろあって面白いと思うんですけど。で、ワルダさん、ヤマハのボルトも、
はい。
今お持ちで持ってらっしゃるじゃないですか。あれはクールエンジンでしたっけ？
あれクールエンジンですね。はい、
あれはまたテイストどういう感じなんですか？僕あれ乗ったことないんで何とも言えない。
SR です。
あ、SR？
SR ですね。
あのヤマハの同じ短気筒のエンジン。
乗り味とか、はい、あと、そのハンドリング含めて、はい、SR の V ツインになった、まあ、ほぼ SR みたいな、うん。やっぱりヤマハもそういう、他もからもそういうようなインプレを聞いて、うん、うん、どうなのかなと思って、で僕は買う前にあれ試乗したんですよ、はい、だからヤマハの SR がアメリカにして V2 にしたっていうイメージでいいと思いますね。あの低速からトルクが出るんで、はい、そのあんまりアクセルを開けなくても走ってくれるのと、はい、あのちょうどあのうまーく V2 の鼓動をあの伝わるっていうのが感じるっていうのが、うん、あ、この辺うまくヤマハ味付けしてるなと思って、うん、でハンドリングに関しては僕はもうここ最近のヤマハ車はもう全く安心してるんで、は
い、
あの本当に昔のあの切り込むような、はい、癖があるハンドリングじゃなく全くニュートラルですね、
うん、
だそういう点でもうヤマハのSR をクルーザーにしたっていうのは僕は本当にまとえてると思います。
うん、あとあれですよね、もう2台お持ちでした
っけ？はい、あと川崎の D トラッカーがありますけど、はいはい、あれは本当にスタイリングで買ったんですよ、
はい、
うん、今の2009年式だから D トラッカー X ってやつで、
はい、250cc
ですね、はい、やっぱり250のそのオフっていうか、
でもタイヤオンロード
オンロードですね、はい、あの昔僕川崎の KMX200 っていう奥車を買って乗ってたんですけど、はいはいはい、その時はやっぱりあのオフロードちょっとやろうかなと思ってたんですけど、はい、実際自分の使い勝手がほとんどオフ行かなくて街乗りばっかりで、うん、で KMX ももうモタードみたいな方のにカスタムが方向になったから、じゃあこれでちょうどその時に川崎がドイツ車体で KLX25 と D トラッカーって2種類オンオフで出してたから、うん、あ、これは D トラッカーだなと思って買って、うん、もう10年経ちますね。
あ、
でもすごい乗りやすくて、
はい、
うん、楽しいですね。
へ、
うん、一応やっぱり250車体が軽いのは、はい、やっぱり一つの、うん、味ってか武器ですよね、
うん、
大型バイクは大型バイクで あるんですけど、僕は逆にまたあの250の D トラックを買って、あ、やっぱり250は250の良さがあるなっていうのを再認識したっていうのが、うん、非常にいいですね。うん、
D トラッカーと、あとあれですよね、ヤマハの MT10
ですか。ヤマハの MT10 ですね。はい、
あれめちゃくちゃ速いですよね、絶対。
めちゃめちゃ速いっていうか。
てか YZR1。
R1 のエンジンですね。
R1 のエンジンですよね。うん、ちょっとデチューンしてやるんですか。
あれもほとんど、まあ僕自体もう、バイク格好で買うんで、
あ、
うん、まあ性能は見ますけど、はい、でもやっぱり格好とかスタイル、デザインを重視して買うのが多いですよね。うん、あれも、あれはあれで、あとは、あの、昔からそうなんですけど、僕はその時の最新バイクっていうのが大好きなんですよ。まあ、古いのは古いのでまあ分かるんですけど、やっぱりその、いろんな、技術が発展して、でどんどん新しい機構が入ってくのを自分で乗って体験してみたいっていう気持ちのが強いんですよね、はい、うん、それでいろいろ今だからああいう風に、あの今リッタグラスほとんど電子制御いっぱい入りましたよね、 そうですね、
はい、
うん、そういうのも僕は非常に興味がありますね、
あ、
うん、で乗ったら、はい、うん、いや、いいですね。
はい、
うん、
結構今、バイク乗りの、その、ライダーさんの平均年齢が、結構上が
って、ね、
今、だんだん、まあ、うん、年数とともにそのまま上がってる感じなんですけど、うんうんうん、そういった中で、やっぱり、その、古いのがいい、ずっといいっていう人も、結構いらっしゃる中で、こう、逆にその、新しいバイクの、その、新しい技術を、どんなもんなのか乗ってみるっていう楽しみは、なんかもう、それも、なんか、面白いっていうか、なんか、まあ、いい考えっていうか、なんて言えばいいですかね。
だからこそ今、
捉え方っていうかもう、
スズキの刀とか、はい、川崎の Z900RS とか、はい、ね、昔のレトロな雰囲気を出しつつ、最新の機構を入れてるっていうのが、売れてんじゃないですかね、だからね。
そうですね。ちょっと、だから今出てるバイクは、ちょっと、その昔の風潮を残しつつ、なんか出してる川崎さんのあの Z900RS とか。
だから、ああいうのが売れるのは、わかりますし、
まあ、平均、さっき言った平均年齢が上がってるからっていうのもあるかもしれないですね。
まあ僕は新しいのは、まあ、好きなんですけど、はい、オートバイは結局趣味なの
です
ね。
そう
です
ね。
だから、多分乗ってる人間の感覚っていうのはね、変わらないと思うんですよ、うん、それこそ最新の R1 とか CBR とかね、いっぱい最近、ね、フラッグシップモデルはどんどん進化していく反面、はい、じゃあなんで今まで、だって今までセローとか SR 残ってますから ね、
ああそうですね、
結局人間、
はい、
もう自分たちバイク乗りが思ってるオートバイっていうのはいわゆる丸めヘッドライト、うん、要するにネイキッドモデルっていうのは、はい、根底にあるんじゃないかと思って、だから反面ね、カウル付きの最新電子制御付きのも、もうそれはそれで一つの道だし、はい、でもやっぱり、ね、普通のいわゆるオートバイっていうスタイルが好まれるっていうのは、またそれはこういうのも人間が変わんないんじゃないかなと思って、うんうん、そこはちょっと僕は面白いっていうか、またそれはそれで興味がある、面白いです、うん、興味深いですね、うん。
今後だからそういう電子制御がどんどん入ってきて、ゆくゆくは電動バイクとかになったら、まだ乗り続けますか？
どうですかね。これがほら、商業とかトラックとか乗用車の四輪だったら、どんどん変わってくる。でしょうけど、オートバイってやっぱり趣味の方が強いから、そこで人が感性、そのどう取るようになるのか、はい、今までずっとガソリン、
はい、
ね、できて電気になって趣味としてこれが受け入れられるのか楽しめるのかっていうのが、うん、 良くも悪くも、なんか、まあ、何をもっていいかがちょっと僕も答えは出ないですけど、はい、うまく趣味の乗り物として電動バイクのジャンルで確立されればそれはいいかなと思ってます。
僕の今の乗ってるバイクなんかもうなおさらあのアイドリングとかめちゃくちゃ振動が出て、あれが電子になったら絶対そんなの味わえないんですけど、だからそうですね、まあちょっと電気になってしまったら、おっしゃる通りその雰囲気を楽しめなくなるっていうか、まあ、思考がだいぶ変わってしまうと思うんですよね。
確かにね、振動と加速感というのはわざと残しますもんね。
そうですね。
車だったらもうそれは静かにと、はい、ね、燃費がいいとか、はい、いうに越したことはないですかもしれないですけど、音は言ってね、昔からあるやつをわざと再現したり、
そうですね、あの面倒くさいことが楽しいですよね。
楽しいですよね。だそこはどうなのかなって、はい、でもそれをまた電動バイクとか EV になって、はい、なんか別の面白さが出てくるような感じだったら、はい、僕はそういうのでまた、なんていうんですかね、それはそれでなんかそういう未来がうまく来てくれればいいかなと思います。
そうですね。まあ、どうなっていくのか。
ただ、まだかかりますよね。
まあ、そうですね。
まあ、とはいえ、やっぱり、ツーストが今、
あ、はい、
ね、国産でなくなっちゃったから、やっぱり、ね、過去の楽し、過去の、ね、ものになってしまうっていうのは、可能性はありますもんね。今のガソリンのレシプロエンジンがなくなって、この先全部電動になっちゃうっていう、時代は来るかもしれませんけど、はい、まあ、多分、僕が生きてる間は、ないと思うんで、あんまり心配してないです。はい、
なんか今モーターショー、東京モーターショーをやってるらしくて、もうやってるんですけど、そこになんかキャブレターをあえてなんかこう電子制御するみたいな、なんかそんなようなのが展示してあるらしくて、
はい、
なんかだからそこでまた、まあガソリンを使ってですけど、なんかそういうまたそのキャブレターをまだ残そうっていう考えがまだ残ってるのもなんかすごいな。
インジェクションとはまた違ってキャブレターを電子制御。
はい。はい、
ほー、
一応プロトンさんっていうメーカーの、
はい、
ロードホッパーも、
あれ、
うん、アメリカンバイクがあるんですけど、うん、あれも、確かなんかキャブを電子制御してるのを乗せてるのを確か聞いたことがある。
技術的には非常にめんどくさいことやってますよね。
あえてなんだかめんどくさいけど、あえてそういうことやって
る。でもわかる気がする。インジェクションは僕は2003年ぐらいか、はい、これが乗り始めたんですけど、はい、で今現在2019年で、そうそう、いやこの10年15年ぐらいでだいぶ良くなりましたね。インジェクションは最初はやっぱり結構オンオフの、まあ、結構激しくて、はい、やっぱりキャブのちょっと微妙なちょっと分けから加速していくっていう、で、あそこら辺のなんか微妙なアナログ感覚は最初なかったんですけど、
はいはい
はい、本当にオンかオフで、でも僕はずっとヤマハ車を2006年から2003年からか、
はい、
インジェクション乗ってて、今のまあ、MT10 と乗り継いできたんですけど、モデル変わるごとにインジェクションの扱いやすさというかフィーリングの良さはどんどん変わってきてますね。だそういう点でもインジェクションはだいぶ改良されてるんですけど、はい、じゃあかといってじゃあ昔のキャブに全く来てるかっつうとまだもうちょっとかなっていうところはあるんですけど、うん、そこをあえて キャブレットインジェクション、はい、電子制御、それはまた興味深いですね。
そうですね、またまあ、まだまだガソリンエンジンがこう残ってくれることを僕も願ってはいるんですけど、
うん、ところでじゃあ
もう話も詰まってきたのでこの辺で、
はい、わかりました、
はいはい、
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
先ほどオープニングにも、紹介しましたが、バイク系ポッドキャスト、グッドスピードという番組をやっております。私とルイさんの二人で、主に話して、まあ、バイクにまつわる、まあ、体験談とか、特にルイさんが情報たくさん引き出しをお持ちなのでのお話とか、あとは、まあ、リスナーさんからお便りをたくさんいただいてますので、そういった内容の話を、いろいろしております。お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング、聞かせてが収録された、そらしのさんのニューアルバム、柳葉緑、花はくれないの CD を、抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。そらしのさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。
皆様にそらしのさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポストキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID はbuv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはそらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。